神戸ミュージックラウンジプレゼンツホームセーリングレディオ、皆さんこんばんは。パーソナリティの小谷直也です。12週連続でリモート放送を行うこちらの番組、本日でなんと第6回目、いよいよ折り返し地点でございます。ありがたいですね。本当にお聞きいただいているあなた、本当にありがとうございます。この番組は前編はポッドキャストアプリアンカー、トーク持ち込み音源は Spotify、Google Podcast はじめ各種プラットフォームでお聞きいただけます。本日は6月13日、6月13日は小さな親切の日らしいです。小さなっていうのがね、なんかいいなぁなんて思うんですけれども、何ができるかな小さな親切なんて考えてみたんですけど、1個ぐらいしか思い浮かばなかったですね。ちょっとこの後お風呂入るときにお風呂掃除でもちょこっとしようかなと思います。皆さん何かぜひね考えてみてください。ちょっと優しい世界になりそうな感じがしますね。はい、ところで本日もゲストの方とのトークをたっぷりお届けします。それではゲストコーナーに移りたいと思います。引き続きお楽しみください。お送りしていますホームセーリングレディオ、本日も素敵なゲストを招きしています。この方です。
伊豆壮太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
本
日のゲストは伊豆壮太さんです。お願いします。
お願いします。
それではご紹介をさせていただきます。伊豆壮太さんは新潟県出身、19歳、2017年の春頃から活動を始め、新潟と東京を中心にアコースティックギター弾き語りで活動中。ループステーションを使い、その場で音を重ねていくスタイルでのライブパフォーマンスも行っているということで、改めましてお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめましてですね。
あ、はい、そうですね、あの、はい、はい、
あの僕が一方的にあのこの前の未確認フェスティバル
は、はい、
そういえばどうなったんだろうっていうふうに急に思い出しまして、
はい、
それで YouTube を見たところ、当日の動画が YouTube に上がっていまして、
はい、
そこで見ていたところ伊豆さんの魅力をそこで知ってしまいまして、そこからもうめっちゃ好きで聞いてます。
ありがとうございます。
癒される美しい声と、あと作品の意外な目の付けどころに面白さが特に好きです。
いや嬉しいです。いや、
ありがとうございます。早速ゲストに来ていただいて嬉しい限りなんですけれども、
はい、
まずは音楽活動のお話伺っていきたいと思います。
はい、
この1年間いろいろなことがあったと思うんですけれども、振り返ってみていかがでしたか？
は
い、
この1年は未確認フェスティバルとかをはじめ、あのたくさんのオーディションに応募してまして、その結果としてというか、まあ、オーディションでいろいろあって、全国流通版の CD をリリースすることができたり、やっぱそのオーディションで知ってもらうきっかけになれたので、東京や大阪の方にもライブをしに行く頻度が増えて、お客さんもこう見に来てくださるようになりました。
やっぱかなり飛躍の1年になったということで、
ありがたいことに。
いや、いろいろお話伺っていきたいんですけれども、まずは、はい、未確認フェスティバル、はい、こちら東京 FM さんたちが主催されている音楽の甲子園、
はい、
音楽の全国大会っていう形になると思うんですけれども、
はい、
こちら経験されてみていかがでしたか？
今までこう小さいライブハウスで本当目の前のお客さんに対して歌ってたのがあるので、あの新木場スタジオコーストっていうあの大きい会場で2000人のお客さんの前で演奏するっていうのはもうとても印象に残ってますね。
いや、まあ、そうですね、はい、
はい、そこで思ってやっぱなんか今度はこういつか自分のこう力で自分もそこでまたライブができるようになりたいなっていう思いもそこで芽生えたりはしましたね。
うん、そうですよね、いつかはワンマンライブで2000人のお客さんを前にっていうのもいいですよね。その2000人のお客さんをいざ目の前にした時ってどういう感じでしたか？はい、今までとどんな変化がありましたか？
やっぱりなんかそのライブの後にもなんかこう取材みたいなので言った気がするんですけど、あんまり一人一人は見れないので、もう景色としてその大勢の人たちが広がっていて、あの本当に、はい、本当に見える最前の人たちのこう目が、自分が今まで見ていたこうアーティストを見るような目で自分の方にその視線が向いてるっていうのが本当にもうなんか、あ、こういう感覚なんだっていうのを初めてなんかそこで知れて、なんかいい経験に なりましたね、あれは。
なるほど、
はい、
やっぱり今までの見え方と景色が違ったんですね。
違いましたね、あれは。
2000人ちょっと想像もなかなかできないぐらいですけれども、すごいいい経験されてたということで、
はい、
この経験からさらにその全国流通版のキャンユーをリリースされたということで、はい、おめでとうございます。まずは
ありがとうございます。
このキャンユーという楽曲はどのような経緯で制作されたものになるんでしょうか。
経緯はですね、よくこの曲を歌う前にライブとかでなんかちょっと喋ったりするんですけど、
はい、
この曲は友達に宗教勧誘をされて作った曲ですっていうのを挟んで
、はい、
やるんですけど、ちょっと詳しく話すと、小学校の頃からの友達にですね、なんか、
はい、
久しぶりに連絡があって、
はい、
でなんだろうなと思って、まあ飯ぐらいだったらいいかと思って一緒に行ったら、突然宗教勧誘の話をされるっていうまあなんかちょいちょいこう、あ、自分もあったみたいなのは聞くんで、なんかあるちょっとちょいあるあるなのかなっていう。
そうですね、ちょいちょい聞きますね。
もあって、なんかそのこの絵を機になんかその曲を作れないかなっていうか、その時はもう、はい、本当に仲良かった友達だったんで、ちょっとショックがでかかったんですよ、
はい、なんかそうですよね、
わ、変わったなみたいな
で
なんかそれもあって、まあ自分は断ったんですけど、
はい、
それで曲の中でも自分は入らないよっていう思いを歌って
ストレートで
5つ、はい、まあ、Can you っていうか、そこにもちょっと Can you と勧誘をちょっとかけてそういうのに頼らなくてもやっていけるよっていう、こうメッセージもちょっと加えたくて、最後そういう風な展開にしてみて、こうなんかこうちょっと嫌なことがあったけど、それもなんかこう面白くなんだろう、キャッチーなものにして歌えたら自分もいいし、それを聞いてくださる方々もなんかライブでやったら絶対面白いじゃないですか、なんかそういうのは。まあ、そこを想像してこう、なんかこうちょっと嫌なことも楽しくできたらいいなと思って曲にしました。
いやー、ありがとうございます。もうこのエピソードというか MC がめっちゃ好きなんですよね。なんで改めてなんかちょっと台本くさく聞いちゃったんですけど絶妙なかかり方もまた癖になると言いますか、
アクセントになるんですよライブ
の。いや、なりますね。これで確実にみんな覚えて帰ると思います、ね、
これをもうなんか一回でちゃんと覚えてもらえますね、これを。この曲はなんか、
いや、そうですね、勧誘の人だってなりますね。いやね、まあ、でもそんなちょっと残念だと思ったことでも曲にしていくっていうのがね、またミュージシャンらしいというか、すごい魅力的だなと。
そこもなんか楽しさではありますよね、はい、なんか曲を作ったりするのも。
いや、いいですよね、なんかそう聴く側としてもポジティブになれるというか、好きですね、こういう感じが。
ありがとうございます
ありがとうございます。この曲 Can You はじめ EP Can You は各種サブスクリプションサービスでもお聴きいただけるということですので、はい、YouTube にはあれですね、 PV も
はい載ってます、
上がってますよね。こちらもぜひ皆さんチェックをしてみてくださいと。
よろしくお願いします。
ということでお願いします、はい。そして最近は新曲も制作されているということで、はい、サニーデイという曲ですね、はい。この曲はどんな楽曲になっていますか。
そうですね、やっぱり今こうなんかちょっと全体的にこう気分が落ちたりしちゃったり、うん、家の中にいることも多いと思うので、
はい、
まあ、頑張ろうぜとかいうメッセージも、まあ、いいなと思ったんですけど、
はい、
なんていうかこう、これが終わった後外に出て、
はい、
そのタイトルの通りなんかこれから先はきっと晴れてる日もまた増えてくるし、
うんうんうん、
そうなったらやっぱ外出て出かけたりした時になんかそう当たり前のようだけど、それをなんか場面にこう寄り添えるような曲をちょっと作りたいなって思って作ったのがこの曲ですね。
いや、ありがとうございます。もう今のステイホーム習慣に全員になんか刺さるんじゃないかなっていうふうに思います、ね、
もっと軽い気持ちで聴いてもらえたらいいはい、
そんな楽曲を今日は皆さんにも聴いていただきたいと思います、
はい、
それでは曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴、いてください、サニーデイ。
クションを思い浮かべてみたり、突然のハプニングだって思い出や笑い話に変わったり、ありふれた日々も二人だけの宝物。
昨今の自粛により元気を失いつつあるライブハウス、ライブバーを少しでも支えられるように、関西のミュージシャン100組が立ち上がり支援していくプロジェクト、ミュージックフォーユープロジェクト。
神戸より近石亮です。ライブハウスに遊びに来てください。
詳しくはミュージックフォーユープロジェクトで検索。皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします。
明日天気に、
いただいたのは伊豆ソーダさんでサニーデイでした。続いてレギュラーのコーナーに移らせていただきます。コンパスミュージック、こちらは人生に大きな影響を与えた曲を紹介してもらうコーナーです。伊豆ソーダさんのコンパスミュージックを教えてください。
はい、僕のコンパスミュージックは畑元博さんの鱗弾き語りバージョンです。
ありがとうございます。こちらどんな思い入れがありますか？
この曲はですね、僕が弾き語りを始めた頃に、出会った、もう結構初期の頃に出会った曲でして、
はい。
まあ、実は言うと最初はこう、バンドの方が実は好きだったりして、そっちを聞いてたんですけど、
はい。
まあ、こう、弾き語りの活動を始めるにあたって、やっぱ、同じジャンルというか、その弾き語りをやってる人の曲を、もうちょっと聴こうかなっていう、のの、結構な入り口でこの曲に出会いまして、アコギ一本とこの声だけ、弾き語りバージョンが結構 YouTube に載ってたり、音源にもなってたりするんですけど、
はい、
その曲聞いた時に本当に声とアコギ一本でこんなにこうなんか感動させられるのかっていう、もう驚きとなんかこう可能性をそこで感じて、まあ、なんか自分もいつかこんな曲とかを書いて自分で歌いたいなっていう思いが強くなって、そこからその本格的にこうアコギを弾いて歌う、こうシンガーソングライターを目指してみようかなっていう、なんか目指すきっかけになった曲でしたね、これは。
へえ。じゃあ今のスタイルはこの畑元博さんの楽曲とか弾き語りのパフォーマンスが、
ね、大きいです。
大きいですね。そうなんですね。このちゃんと弾き語りバージョンって入っているところにこだわりを感じますね。
そのちょっとそこが結構そのバンドバージョンも全然好きだし、他の楽曲もそうなんですけど、
はい、
こう弾き声とアコギだけになった時の表現力がもうなんかすごい、もう すごい語彙力が低くなっちゃうんですけど、すごいんですよ、もう本当に。もうだから自分もこう、まあ、バンドアレンジもいいなって思うんですけど、まあ、原点、根っこにある部分はこう、弾き語りっていうスタイルでやっていきたいなっていう思いの原点になりましたね。
いや、ありがとうございます、はい、そんな伊豆颯太さんにとってシンガーソングライターを目指すきっかけになったこの曲を皆さんにも少し聴いていただきたいと思います。それでは曲紹介をお願いします。
はい、それではお聴きください。畑本博さんで鱗。
Love Music。 昨今の自粛により元気を失いつつあるライブハウス、ライブバーを少しでも支えられるように関西のミュージシャン100組が立ち上がり支援していくプロジェクト、 Music for You プロジェクト。
内山楓です。みんなで一つに。
詳しくは Music for You プロジェクトで検索。皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします。明日天気になれ。
ただいまお聞きいただいたのは畑本博さんの鱗弾き語りバージョンでした。本日のホームセーリングレディオはゲストに伊豆颯太さんを迎えてお送りしています。お願いします。
お願いします。
はい、続いては現在のお話について伺っていきたいと思います。お家ではどのように過ごしていますか？
今は本当にギターの練習をしたり曲を書くことが多くなって、はい、いて、まあ、残りはバイトみたいな感じなんですけど、こう今まではもう本当にライブライブライブバイトバイトバイトみたいなこうもうライブとバイトが主な生活の中心だったんですけど、
はい、
今そのライブだった部分がもうなくなっちゃってるので。
そうですよね。
こう、まあ、バイトの時間もそんなにいっぱい入らなくてよくなってるというか。
そうですよね。営業時間が短くなったりとか。
そこをちょっとまあ減って結構自由な時間が多くなってるので、そこで今こうギターの今までできなかった細かいテクニックの練習だったりとか、
はい、
作曲の部分だと小説を読んだり、
はい、
映画をこう見たりして、こう作品いろんな作品に触れられる機会が増えたので、そういう小説を読んだり映画を見たりして、こうあとはアコギを弾いたりして、こう作曲に次のこうライブができるようになった時のための活動と思って今はやっています。いろいろ、
はい、ありがとうございます。まあ、なんとか今の状況をポジティブにというか次につなげていらっしゃるっていうところで、
はい、
この本や映画を作曲に役立てるっていうのはどういう感じなんでしょう？
例えばこう本だったら情景の描写だったり表現の仕方って言ったらあれなんですか、なんかその映画だったらこう映像で見れるものをこう文字で説明というかこう描写するじゃないですか、なんかそこが結構その作曲に近い、より近いなっていう、主にその情景の描写だったり表現の仕方みたいのを、まあ、本当にそこだけのために読んでるわけじゃなく作品として楽しんで読んでるんですけど、
はい、
わここすげえなっていうところとかがもう結構あったりするので、それをこう自分の楽曲にこれは活かせるんじゃないかと思ったところにこうなんかしおりを挟んでドッとこう見れるようにしといたりとか、映画だったりだとその結構楽曲イメージから作ることが多いので、
はい、
今こう実際実話を、はい、元に作るって結構難しい状況だと思うんですよ、もう本当に家にっていう感じなので、その実際にあったことで作るのは難しいなってなってるので、
はい、
今までこうあまりやってこなかったこう作品を見て、そこからこうインスピレーションを受けてそのイメージで作ってみたりみたいな、そこの作品のなんかこうその重要な部分みたいなところがこう曲に反映されてたり、そのものもそのまんまセリフを入れたりとかはしないですけど、こうまあインスピレーションを受けてこう曲に昇華っていうんですか、なんかそうやってみたりしてます今は。はい、
なるほど。じゃあまた新しい切り口の曲というか。
そうですね、最近はそういうのが多い気がします。
楽しみですね。 何か皆さんにおすすめしたい本とか映画とかってありますか？
ちょっと前に読んだカラフルっていう、
はい、カラフル、はい、
ちょっと作者さん、あの森の続きがちょっと出てこないんですけど
森なんちゃらさんのカラフル、
はい、カラフル、あの本当に申し訳、そこはもうなんか知ってる人がいたら本当に申し訳ないなと思うんですけど弾き語りをてか音楽活動をしてる先輩に小説を教えてもらったりすることが多くて、
はい、
それでおすすめしてもらった曲なんですけど、
はい、
あのカラフルというあのカタカナでカラフルで黄色い表紙の曲がありまして、
はい、
あ曲じゃない曲じゃない小説がありまして、それを元に作った自分の楽曲とかもあるぐらい結構衝撃を受けたというか、はい、うわめっちゃすげえわかるわみたいな、自分が書きたかった曲のテーマがその小説の世界観みたいなテーマとこう合わさった曲小説、
はい、
でして、まあ、知らない人がいたらぜひ読んでほしいなっていう。
へえ、実は今ちょうど Google 検索してみたんですけど、
はい、
森エトさんっていう
方でした。はい、あ、そうです。
はい、カラフルっていうの今 Amazon を見ると1円から出品されてるので、皆さんよかったら。1
円ですか？
ちょっと僕も今買おうかなと思ってます。これ見て。
あ、ぜひなんかもうあのおうち時間が多くなるようでしたら、
いやもう、
はい、ちょっと読んでみてください。
もうお家にいる時間がすごい長くなってるので、はい、ちょっと読んでみたいと思います。ありがとうございます。はい、森江戸さんのカラフルをご紹介いただきましたと、はい、いうことで、続いてはですね、この番組の元になっている神戸ミュージックラウンジっていうイベントがあるんですけれども、その拠点でもある神戸についてお話ししたいなと思うんですけれども、神戸って来たこととかってありますか？
はい、神戸はなくて、はい、
そうなんですね。
そうなんですよ。名前はよく聞くんですけど
、はい、
あんまりこう遊びに行くことがなくて、もうライブで遠征で行くところが、はい、なんか主に行く県外みたいな
へ
になってるので、
はい、
遊びではまだ行ったことがないので、まあ、今だとライブ活動ができるようになったら、
はい、
もうぜひ行きたいところで、
ぜひですね。関西だと結構大阪とかが、はい、今まで多かったですか？
まだ大阪しかその行ったことがなくて、ちゃんとこうライブをしに行ったところ
で。そうなんですね。ぜひ、
そうなんですよ。
ライブでも来ていただきたいですね。
は
い、
神戸であの開催されてる、あの、トアロードアコースティックフェスティバル。
はい。
すごいあの、自分の好きな弾き語りというかシンガーソングライターの方がすごいたくさん出てて、
はい、
うわ、めっちゃ出たいなって、なんか、ずっと思ってて。
へぇ。いや、それなんか僕がやってるイベントじゃなくても、なんか勝手に嬉しいです。
いや、すごいちょっと申し訳ない。
いや、全然そういう、自分のことを言ってほしいとかでは全然ないんですけど、僕も大好きなイベントなので、このトアロードアコースティックフェスティバル、ぜひこの収録がキス FM の担当者の方の耳に届くことを願っております。
お願いします。
お願いします、担当者の方。
お願いします。行ったことがない地域にぜひライブをしに行って、そこで一緒に観光もして楽しみたいんです。
いや、そうですね、ぜひ行っていただきたいです。
あの
コフェスっていうと、あの、
はい、
会場が結構いろんなところでありまして、
はい、
サーキットフェスみたいな感じで、神戸の居留地外国っぽい建物の建築物だったりとか、はい、あとはキャバレーだった場所だったりとか、なんか街のいろんな特徴を生かしたフェスなので、め
ちゃくちゃいいですね。
多分もう出るだけでも観光になるというか、
本当になんかその先イベントのこうフライヤーみたいなのが回ってくるんですよ、
はい、
あ SNS で。
あ、そうなんですね。
あの出てる人がこう、
はい、
いるので、それで回ってきたりして、うわめっちゃいいなこれってずっと思って
ぜひね、その時をちょっと楽しみにしております。
はい、ぜひ。
ありがとうございます。続いて、2020年の目標や、はい、チャレンジしてみたいことを教えてください。
今年ですよね、
はい、
今年はもうなんかその大きいライブがちょっとあまり目星がつかないというか、
はい、
厳しそうだなっていう予想ではあるんで。
そうですね、はい、
そこを目標にというよりかはこうキャンユーに続く次のこう作品、あの今作ってる楽曲だったり、前回 あの CD に入れられなかったこう自分でライブにとても大切にしている曲とかがあるので、
はい、
その曲をあの 今ぜひぜひというか次の作品を作って出したいですね。今多分レコーディングとかだったらできるようになるんじゃないかなっていう、
はい、
イメージではあるので、
そうですね、少しずつそういう部分に関しては動き出してますもんね、
はい、なのでぜひこうぜひ、
はい、
というか自分もそういう機会というかもうできるようになったらもういつでも動き出せるように今制作作業というか自分で曲を作って
はい、
やっていたり、今年そうですね、なんかこういう配信のラジオ系の番組っていうんですか、なんかこう、はい、いうものだったり、それこそそのラジオだったりとか、
はい、
もう結構好きなので、そういうなんかやったことないことを、
はい、
まだもうなんかいろいろあると思うんですけども、そういうのも面白いと思ったらもうぜひなんかいろんなことに挑戦したいなって思ってまして、
はい、
とかだと、まあ、ワンマンライブとかもしたことがないんで今はちょっとあれですけど、ワンマンライブだったり、
はい、
それこそその野外のサーキットだったりのフェスとかもいろいろ出たいですし、
はい、
いっそのことこう路上でこういろんな県を回ったりとか、まあ、そういうのも好きなので、
はい、
とにかくこう面白そうなことがあればどんどん挑戦したいです。今年も来年もというかこれから、
はい、いやー楽しみですね、はい、もうコロナウイルスにも早く落ち着いてもらって実現してほしいですね。いや特にこのいろんな県に路上ライブをしに行くっていうのは面白いなと思ったんですけど、
はい、
なんかぜひね大阪とか京都とか行くついでじゃないですけど神戸もちょっとルートに入れてもらって
もうなんかぜひそのそっち方面に行く機会があれば、はい、神戸積極的に行きたいなって今、はい思います。
ぜひぜひ寄ってください、はい、実はこのイベントが第3弾が3月に開催予定したんですけれども、はい、急遽中止になってしまいまして、それを受けてインタビューを出演予定だった方にインタビュー企画をしたんですけれども、
はい、
神戸のシンガーソングライターで近石亮君っていう人がいるんですけれども、はい、彼も全く同じことを言っていて、落ち着いたら、そうなんですよ、いろんな県に路上ライブをしたいって言ってて、あとは縁としては未確認フェスティバルの1個前の閃光ライオットっていう名前だった頃、
はい
はい、ご存知ですかね、その閃光ライオットの時に2014年かな、2014年のコピー版ステージに出たっていうこともあって、なんかちょっとなんとなくつながりが、そ
うですね、近いような、
はい、そうですよ、それもあったりして、同じ弾き語りっていうのもあって、
はい、
なんかね、
あとこの、はい、番組の出演者さんというか、はい、それを見た時に市山楓さん、市山さんって合ってるんですか、
はい、市山さん、はい、
をなんかちょっと知ってて、
あ、そうなんですか、
実は
これどういったあれですか、お知り合いというか、
多分一方的なのかな、分かんないんですけど、
はい、
大阪に何回かライブをしに行った時に、
はい、
知り合いのシンガーソングライター、知り合いになったシンガーソングライターの人たちとつながりがあって、
へ
ー、なんか前にこう東京でなんかのイベントの応募があった時に、
はい、
その市山楓さんを知って、
そ
こからなんかつながりはないものの、なんかずっとこう知っているなっていう状況のまま
ちょっとこの放送を聞いていただいてつながったらめっちゃ嬉しいですね。
あればそうですね、なんか大阪も時々行くので、なんかぜひなんか一緒にライブやりたいなっていう、ちょっとお知り合いになりたいなっていう気持ちがちょっとあります、自分の中では。
届きそうですそうなんですよ、このラジオ企画の第1回目に出ていただきまして、はい、今はミュージシャン100人が集まって楽曲制作をして、それからイベント展開とかをしてライブハウスを支援するっていうプロジェクトを今されてるみたいで、
それも、はい、なんか見てました、外側
そうなんですね、これなんか嬉しいですね、これを機にちょっとぜひつながって輪が広がると嬉しいななんて思います。はい、はい、ぜひすいません、なんか勝手にねいろんな方の名前出しちゃったんですけどいやありがとうございます。
はい、
あれですよね、あとインスタグラム拝見してるんですけど、
はい、ありがとうございます。
ちょっとまたラジオ企画というか、
新しい企画をなんかその似たようなやつをやりたいなって思って、
は
い、
あ、それも楽しみですね。今なんかどういう感じで考えてますか。
なんか毎週木曜日の9時から10時の間とかでインスタライブを毎週やって、
はい、
なんかお便りを募集したり弾き語りリクエストをそのまあインスタグラム 内で募集してやろうかなって思っています。
なるほど、ありがとうございます。それもまた楽しみです。おうち時間を過ごす一つの楽しみになりそうですね。
なれたらいいなと。
楽しみです。ちょっと僕も
ありがとうございます。
楽しみにしてます。ありがとうございます。ちょっといろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、早いものでそろそろお別れの時間になります。
はい
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にリスナーの方へのメッセージをお願いします。
はい、あの伊豆ソートあんまり知らねえよっていう人たちが結構いると思うので、もしちょっとでも興味持っていただけたら、こうあの YouTube だったりサブスクだったりちょっと曲を聴いていただいて、なんかこうまた神戸に自分が行けるチャンスがあったら、あれあの時のやつじゃんくらいの気持ちでまた会いに来ていただけたら、自分もぜひ神戸の方にライブしに行きたいので、またぜひこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いしますそれではゲストにシンガーソングライターの伊豆ソータさんをお迎えしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。ホームセーリングレディオを制作している神戸ミュージックラウンジはツイッターで最新情報をお伝えしていますので、ぜひフォローして今後もチェックしてみてください。また引用リツイートで感想リクエストもお待ちしています。来週土曜日21時配信開始の第7回はビートメーカー、ソングライター、プロデューサーとして、さらにフリーク伊藤由紀さん、メルティラウンジ K さんとともにトータルルーナーエクリプスというユニットの一員として、そしてソロとして幅広く活躍されている R&B アーティスト Y Soul Truth さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは今夜もお付き合いいただきありがとうございました。バイバイ。